はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月30日の木曜日ですね。ついに片足を突っ込んじゃいましたね。こっちの世界に来てもうたか。もうこうなったら抜け出せへん。はい、やってきました。今年もこの季節がついに我が家にこたつが入りました。パチパチパチパチ。今はね、リビングのこたつに足突っ込んで収録してます。抜けれへんで、ポッカポカやで。これはもうこの時期になりましたよ。皆さんご自宅の方はどうですかね。まあ洋室とかやとあんまりね、昔は何ですか、こたつにみかんみたいなね、和室でみんなで団らんしてテレビでも見ながらみたいな、そんなイメージあったかもね。こたつで鍋囲むもいいですけど、どうなんでしょう、だんだん減ったりしてきてるんでしょうか。まあ、うちはね、まああの洋のリビング、洋テイストのリビングですけど、こたつは毎年出てますよ、丸テーブルのやつがね。はい、あったかい。もういい意味では、まあ、心安らぐ、体ポカポカですが、悪い意味で言うたらもうやる気そがれるっていうね。はい、もう眠気がね、もうどんどん、さっき僕はもう朝のルーティンのラジオ体操したのに、もうこっちに足をねもう突っ込んでしまったらね、もう10分ぐらいまどろんでましたね。撮ろうかと思って今ポチッと押しました。まあそんなね、朝があってもいいでしょう、ということで、もうどうでしょう、はい、寒くなってきましたけどね、体調管理整えていきましょう。次女ちゃんの話、いやもうあさってついに2歳を迎えます。もう1歳もあと2日で終わりだね。いろいろ喋るようにもなってきましてね。この間もね、長男のこと励ましてましたわ。もうね、ほんとよう見てるなって思うんですよ。まあうちはもううち上3年生9歳の長男くんもね、まあほんと優しい気配りとかできるなってこう見てても思うんですけどね。下の子がこうバンってこう倒れたりしたら大丈夫かってこう、言ってくれたりとか、パッて駆け寄ったりをもう自然にやってくれるんですけど、何の流れでそうなったんかな。長男が「みたいな「って泣き真似をね、泣き真似したらね、こうタタタタって遠くの方から走ってきて、別のブロックとか触っててもポンって置いてタタタってこう走ってきて、横にピトッてほっぺたひっつけてギューってしてくれんですよ。もう長男がもうそれたまらんらしくて、で、何もね、無言なんですけどね、遠くからタタタって来てもギューってしてくれるんですよ。でまたタタタタって戻っていって、自分でこう絵本とかまだ読めないですけどペラペラしてみたりね、長男が読んでる新聞紙をこう広げてみたり、ふんふんって、もうそれあの新聞逆さまなってんでみたいなことをこう真似してみたりして、またみたいなってやったら、遠くからじーっと見てポイって今やってることを置いてタタタタって来てもピトッギュー、素晴らしき。もういろんなそこいらでもママが泣いたり父ちゃんが泣いたりしますわ、そんなんしたら。励ましてほしいからっていうことやったりとかね、よう見てんな、そんなことどこで覚えんにゃみたいな、別に仕込んでるわけでもないで言ってね。ママ大好きなんで、ママがトイレに行ったらトイレにもタタタってついていくんですよ。ね、ミッキーさんのぬいぐるみをこう片手に、自分の好きなね、ガーゼをこう片手にギュッてこう据えながらでついていって、扉の前までねこうついてくるんですよ。もう 中に入るのはちょっとね、あの勘弁してないよね、でこうそーって入ろうと思ったらね、一言言うんですって。手をガッツポーズの形にして、膝をピョイって曲げて、頑張れ、今から何しよう思ってんのかもちゃんと理解してんのかいなって思ってね。誰も別に言うてないですけどね、トイレ行く前の家族に対して頑張れは言わないんですけどね。勝ってんかなこれね、すごいですね。でもその膝ピュッて曲げながらもやるのもいいんですけど、頑張れって言った後に唇をね、もうってしながら、っていう口をするのがミソです。今日も皆さん一日頑張れ、のとこまでがセットです。はい、ということで本日の本題は、不動産投資は 最強のマッチングビジネス、はい、こういったテーマでお話をしようかななんて思います。うん、これもね、人間力上がるでっていうお話をちょっとねしたいなって思います。不動産のお話でございます。さあ、ということで本題に入る前にお知らせをさせてください。11月の8日の土曜日ですね。はい、こちらが M ちゃんの登壇ですね。この直近3年で、家賃年収が1億円を突破、さらにどんどんどんどん購入を進められているという、はい、ドミナント戦略かつとあることに注力をして毎日毎日このことを考え続けているというその重要性についてですね、皆さんに学んでいただきたい内内のお話がもたくさん飛び出ます。なぜならZoom の放送等はございませんので現地のみです。だからこのオフレコでお話しできることがたくさんありますよと、さらにこのリフレーム不動産キャンプとしてどういった、高ポイントをですねアピールしていきたいのかっていうことも全部組んでいただいて、はい、そういうことをもう発信していただくというね、いやもう相手を勝たせよう、ウィンウィンでやろうっていうねことをものすごく注力されているんで、そりゃ情報も集まるしどんどん買っていけるよなっていうことももう節々からですねもう溢れてている、これ学びの会になってますので、はい、今年集大成ですね。ゲストをお招きしてお話をリアルタイムで、ね、現地でやっていただくっていうのは今年最後になりますので、よかったら皆さん現地大阪の方までお越しくださいませというご案内でございます。そして翌日ですね、11月の9日の日曜日、クロス張り体験ということで、アーバントラストの和地社長にお越しいただきまして、朝10時頃からですね夕方5時頃まではもう指導していただくっていう、そんな内容になります。こちら参加していただいたら、はい、もう明日からあなたはクロス張りで悩まない、もう自分でできるノウハウ、そして知識、経験が身につきますので、ぜひとも現地ご参加いただけたらと思っておりますね。その体験自体も価値はあると思うんですが、そこでお話をこうしていただくね、どういうふうにこう物件を購入していくんだとかで、こういうところはこういうふうに直していくんだみたいなねお話をね、突き詰めてやっていくっていうことにこそ価値があるのかなというふうに思ってますので、ぜひとも現地ご参加いただけたらと思っております。これ場所がですね、もともとちょっと大阪の能勢町の方を検討してたんですが、ちょっと場所が変わりまして、またご案内、しております。そちらですね、昨日からね開放してますので、よかったらそちらの方ご確認いただけたらと思っております。もう申し込みはね始まっておりますので、ぜひ皆さん、こちらの方ですね、見ていただけたら、場所は大阪の藤井寺ですね、はい、藤井寺市、はい、ご確認の方よろしくお願いいたします。最後ね、月末、違う、年末か、12月の13日の土曜日、はい、こちらは会員さん限定の年末大実践報告会っていうのをやろうと思っています。皆さんが発表者っていうことで、これね、大きな、まあ、初めての企画になるんですけど、うちの会としてはね、はい、1年間やってきた棚卸し、さらに、来年以降は、どういうふうにこうね、進んでいくのか。いや今年何も物件買えてないよっていう方も気にしないでください、はい、やってきたことの全てをもうね、まあ公開していただくことで、自分自身の振り返りにもなりますし、逆に皆さんはどういう動きをされてたのかっていう学びの会にもなりますので、僕は一番ここが学び深いんじゃないかなって思うんです。12月13日の土曜日、開けておいてください。これからまた詳細は詰めてまいります。では本題入っていきましょう。不動産投資ね、うん、最初は本当ね、そんなん金持ちがやるとおっしゃろうって思ってましたよ。いや、まあね、金持ち父さん、貧乏父さんを呼んで始めたっていう方も多いでしょう。僕も本当にそれに影響されたことは大きいですけどもね。公務員だから融資が受けやすいと。ああ、なるほど。融資を受けてできる投資。まあ、投資として見てないから融資してくださるわけなんですが、まあ、全般ね、社会一般的な括りで言うと、ね、収益物件を購入して家賃をいただいて、で、そこの半分返済をして、で、いろいろ管理費用とかをもう差し引いても手残りが残っていく。で、これをどんどんどんどん購入して増やしていこうっていうのは、不動産投資という、まあ、言い方をすることもあれば、いやいや、不動産賃貸業ですよと、これは一つのビジネスですよっていう、まあ、そんな捉え方もあるんですが、まあ、どんな捉え方だとしても、まあ、金融機関さんから、ね、ご支援をいただけるっていうのは株式投資ではできないですし、ね、FX とか仮想通貨とかいったことでもお金を借りることはできませんよね。それだけやっぱり信用力のある土地建物を担保に取ることができるという、はい、そういった、まあ、投資という括りでも判断できるのが不動産投資ですよねっていう、これは本当ね、もう革命的やなって。僕はもう消防士やった時にね、お金を まあなんとか増やさなきゃいけない。まあこれはね、ばあちゃんから借りたお金で株式投資をして、それを半分以下に減らしてしまったというものすごい苦い経験があったからこそ、まあこれ戻さなきゃいけないなっていうことで、こうね、ふんと必死になって勉強して、でたどり着いたのがこのやり方やったわけなんですけども、まあ、これは本当ね、まあ本業やりながらもできる、まあ、副業の一環としても優れていると思いますし、やっぱり自分自身にね、まあ、怪我とか病気とかがこうあって動けなくなったとしても、資産が資産を稼いでくれるっていう仕組み、建物がちゃんと働いてくれてるんだよっていう、まあ、これはもう優れているなって未だに思うわけなんですけども、究極のマッチングビジネスですよね。本当もう全部の場面そうやんって思うわけですよ。どういうことかと言います、マッチングっていうのも結局、まあ、ニーズがあって需要があって供給がそこが成立をして成り立つ取引ビジネスですよね。何でしょう、まあ、タクシーとかだってそうじゃないですかね、手を挙げて、でそこに空車のタクシーが止まってくれて、どこまで乗せてほしいということに対して、対価をいただけるんであればそこまでお運びしましょうっていう、ここで一つのマッチングが成立をしてね、その資金というか、ね、料金のこのやり取りがあって、ね、成り立つことですよね。でまあこの家賃とかだってそういうわけじゃないですか、この家に、まあ、この辺りに住みたいというニーズに対していろいろな条件があり、この家賃だったら払えるっていうことで、このじゃあ空室がありますから、ぜひじゃあそこに住んでくださいっていうことで条件が折り合いますよね。で住みたい方、入居者さんがいて、貸したい方、オーナーさんがいて、そこをマッチングさせる仲介業者さんがいて、もう全てにおいてここが折り合ったから、はいじゃあここから入居開始、お家賃いただきました、ありがとうございます、はいこちらも済ませていただいてありがとうございます、はいマッチング成立っていうのがこの賃貸業なわけじゃないですか。でここに至るまでもですよ、全部そう、物件買いたいですよね。ね、やられている方は戸建てを現金で買うもよし、で融資を受けて、レバレッジを利かしながら規模を拡大していこうにしたって、まず物件を買いたいに対して、どのぐらいのロットの物件なら、買えるのか、1億円はちょっと今課題だから、最初は5000万円未満、まあ強いて言うならこう2、3000万ぐらいのロットがね、規模感がやりやすいな、物件を探しますよと、で見つけてきますよと、あでもエリアがちょっと外れているからもう少しこの辺りがいいなっていうことを、まあ、自分で探し続けるわけですよね。であ自分の希望のエリアが出てきました、価格帯もいいです、で条件面とも成立をします、でさらに、これはもう自分の現金だけでは挑戦できないから、金融機関さんに持ち込んで、で融資の条件等を聞きます、で融資条件はこうこうこうだから、この物件に対してはこれぐらいの融資ができますよ、9割融資ぐらいなので1割は自己資金出してくださいね、を出せますね、ここでじゃあ金融機関さんマッチングしました、でそこに対して物件のマッチングもしました、売り主さんは売りたいです、買い主さんは買いたいです、はいここで折り合った、いろんな条件が全て揃って合致して、はいじゃあ決済日引き渡し、あとは登記完了して、はいバッチリ、じゃあここから今日は僕は不動産のオーナーだって、これも全部マッチングじゃないですかね、仲介業者さん、売買の業者さんがいて、金融機関さんがいて、で司法書士さんに依頼にするにしても、じゃあこの報酬でやりましょうっていう提示があって、あそれもうちょっとね、普段やったらこのぐらいの金額でやってもらってるのでっていうところで、あじゃあ今回はこの値段でやりましょう、はいマッチングです、全部そうですよね。購入してからもそうじゃないですか、空室がありました、じゃあそれリフォームしていかなきゃいけないですね、リフォーム屋さんね、自分で DIY はやられる方もいらっしゃいますが、大工仕事をやって下地を整えて、じゃあここから内装をやっていく、あ水漏れがちょっとあるから、じゃあこっちの方は水道屋さんに貼っていただく、でブレーカーね、これ容量が小さいですから、これを電気屋さんにお願いしてブレーカーアップグレードしてっていう、これ全部をやり取りするにもこのぐらいの期限でやっていただきたい、そしてこの価格でやっていただけたらもうお願いします、御社の方でっていうのが全部マッチングして、はいじゃあお願いいたします、資金お支払いします、じゃあ工事完了しました、綺麗に仕上げていただいてありがとうございます、マッチング、ここからも先はね、さっきも言いましたけども客付けだって、ね、そうですよね、もうねこれね、だから交渉力も上がりますっていう話ですやん。でこの辺のもうやり取りって普段そこまでやらないと思うんですよね、その辺でこう買い物をするにしたって、いやもちろんね家電製品とか買う時にはね多少交渉入れたりするとは思いますけど、いちいちね、これから鍋の時期やから白菜買っていこうね、いろいろこう鶏肉にする、豚肉にする、いやそれとも牛ですき焼きにしようかみたいなことを言う時にレジでね、いやちょっと牛たくさん買うんやから負けてくださいよっていう交渉してる人は見たことがない、うん、それはやらないですよね、うん、 だから普段の生活において、私生活をこう営んでいるにおいてはあまり交渉ごとでないと思うんですけど、このことね、不動産賃貸業ということにしても、交渉に交渉を重ね続けるっていうことの繰り返しなんですよ。人間力上がりますぜっていう話ですやん、っていうのを思ったんですよね。これはやっぱね、身につけていくと、これすっごい副産物ありますよ。自宅を購入するのも馬なる。いや、ほんまね、それは思います。このね、リセールバリューっていうのめちゃくちゃ考えるわけですよ。もちろん持ってよしっていうね、状況は一番いいですが、これ売ってもよしっていう状況を作り出せると、もう負けないんですよね、それも家賃収入がずっと入り続けるし、その入った家賃から返済もね、管理費用とかね、全部ね、経費も支払っても手元に残っていくキャッシュフローを積み上げるっていう状況は大事なんですけど、じゃあいざこれを売却しようってなった時に、いや、買った値段以上では売れないな、だからもう持っとくしかないなってなると、まあ厳しいんですが、これ売ってもいいよってでね、ちゃんとそこで利益も出せるよっていう形になるのは一番ベストなわけで、そこを目指していきたいんですよね。でこれをもうやるって考えると、じゃあ高く売れる物件を買わなきゃいけないわけです。この発想でもって物事をこう見ていくと、で自宅を購入するときもやっぱり思うわけですよ。これ買って、ね、住むには快適だけれども、売るときはどの値段で売れるんだろう、この発想はね、もう身についてくるわけなんですよ。もうね、もういろんな交渉ごとをこう乗り越えて事業として回せるような体制が整ってきたら、人間力上がりますせっていうね、もう3回言うたんちゃうか今日まあそんなね、ことで、いろんなところで交渉ごとっていうのはあるんですけれども、まあこれを超えていくことをこう楽しんでね、やることができれば、まあ資産を構築しながらね、交渉力も高めながら、でいろんなこの交渉が、もしかしたら奥さんに対してとかもね、いついつはちょっとこんなイベントがあるから参加させてほしいんだね、逆に相手に先にメリットを持たせるっていう、こう発想が身についてきたりとかいうことで、人生楽しく回ってくるぜっていうお話なんで、皆さん不動産賃貸業やりましょうっていう話、雑な着地、まあここからのどうこう学びっていうよりも、僕の今日は気づきを発信してみたみたいな内容ですが、どうでしょう。もしね、わかるわかるってちょっとでも共感してくださる方がいらっしゃったら、ハートボタンポチッと押していただきたいななんて思うわけです。今日も元気にいきましょう。はい、そんなわけで本日は、不動産賃貸業、これは究極のマッチングビジネスだっていうお話をさせていただきましたね。今日木曜日ですよ。もう明日は金曜日、10月最後の金曜日です。朝活ライブまたやりますんで、5時45分から皆さん、いつ面もね、大歓迎ですが、初めてですけど、ちょっと耳だけ寄せてみようかなっていう方、大丈夫です。僕コメント残さない人をわざわざ読み上げたりはこうしませんので、よかったら聞きに来ていただけたらありがたいです。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。